ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本典彦のラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で、本日のですねラジオ経営塾は、ね、今日もゲストにお越しいただいておりまして、社会保険労務士のですね山岡弘明先生にお越しいただいております。山岡先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、でもう山岡先生とはですね、僕はもう、まあいつもあの交流会で、はい、仲良くさせていただいておりまして、一緒のね交流会に所属させていただいてるんですけれども、まあ、本当にね信頼感のあふれるねもう先生でして、人柄が本当に素晴らしくて、でも本当趣味のね将棋に例えて、この人事労務についてお話しいただけるというところでね、あのすごく楽しい先生でございます。で、今日はこの山岡先生にですね、経営者が絶対に抑えておかないといけない社員を雇うときの3つのポイントというところをねお話しいただきたいなと思っております。まあ社員さんね、会社の規模が大きくなってくると、まあ社員さん増やしていったりすると思うんですが、まあその時に結構この雇い方とかですね、あと雇ってからの関係性、ここを失敗してしまうとですね、かなり大きなリスクになってしまうということがあるので、やっぱり社長さん経営者さんはこのね人を雇うっていうことをね、ちゃんと法律面とかでもしっかり押さえておかないと、自分の身を守るっていうことをね、会社を守るっていうところで非常に大事になってきますので、今日はねその3つのポイントですね、1つ目が労働契約のチェック、2つ目が円満退職で、3つ目が、労働社会保険の手続きというところでねお話しいただきたいと思いますので、ぜひね楽しくお話しいただけたらと思います。それでは山岡先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
じゃあまず簡単にちょっと自己紹介の方をお願いしたいんですけれども。
はい、私は東京都の文京区で、社会保険労務士をしております山岡弘明と言います。特技は将棋を使って人事労務を伝えることということで、いつも将棋の駒を持ち歩いているのが、まあ、ポイントといいますか、あの面白く見ていただくことがあります。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ではね、早速いろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、その、まあ、社長が絶対に抑えておかないといけないね社員を雇う時の3つのポイントというところなんですが、1つ目がその労働契約のチェックというところなんですけれども、ここについてちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども。
はい、はい、労働契約っていうのは、まあ、従業員の方を雇い入れたときに、明確に労働条件通知書っていうものを、まあ、書面で交付しなければいけないことになっています。ところが、まあ、よくあるケースとして、書面で通知をせずに口頭で、例えば明日から来てください、時給はいくらですって言って、雇い始める方が、稀にっていうか、まあ、いらっしゃるんですね。
結構ありますよね。
はい。はい。で、そうなると労働契約の内容がお互いに曖昧になってしまうので、例えば残業代出るのかなとか、有給休暇あるのかなというふうな、こう労働者側にとっては不信感がこうだんだん募っていってしまう可能性がありますので、うん、それがまあある日突然、まあ、退職につながってしまうとか、そんなこともありますので、雇い入れた時には労働条件通知書というもので、書面で交付する必要があります。そこを注意してほしいですね。
これは正社員さんの場合という形ですかね。
正社員も、正社員以外の非正規の方も、どちらもです。
あ、じゃあ、アルバイトさんとかパートさんでも、これは基本的には出さないといけないということ、はい、
出さないといけないです。
あ、そうなんですね。
はい。で、その記載の内容ももう決まってまして、はい、ご興味ある方は厚生労働省の、まあ、労働条件通知書っていうに、まあ、キーワードを入れていただければ出てくると思うんですけれども、契約期間ですとか、就業の場所とか、あと始業時刻、就業時刻とか、業務内容ですとか、あとお休み、休暇に関すること、あと賃金に関すること、あと退職に関することとか、もろもろ必要な記載事項が決まっておりますので、それを記入して本人に通知をする必要があります。
ここも押さえとかないと、結構それ知らずに、ね、結構口頭で、特にね、はい、社員さんだとね、まだちゃんと説明するとかってあるのかなと思うんですけどね、そのアルバイトさんみたいな感じだと、結構口頭だけで済ませちゃうみたいなっていうのがあるのかなと思ったんですけども。
はい、ありますね。あると思います。口頭でお話をしたときに、まあ、言った言わないの議論になるときがありまして、あの時極端な件数と時給1100円払ってくれるって言ったじゃないですか。で実際もらう時にあったら1000円だったとかですね。極端ですよ。まあその例はちょっとあんまりないかもしれないんですけども、言ったことと実際に契約の内容が異なっていると、やっぱり不満につながってきますし、契約解除されてしまう可能性が、まあ解除イコール退職ですね。されてしまう可能性がありますので、書面に残して、まあ、交付するというのが法的にも義務付けられています。
ここすごく大事ですよね、ここね。やっぱりね、そこが抜けちゃうとね、結構最初の段階でね、つまずいちゃうっていうところね、ありますから。ね、ありがとうございます。
あ、どうぞ。労働条件通知書も、まあ、後で、まあ、ご覧いただければ、どんな書式かっていうのはある程度イメージできると思うんですが、結構書くときに迷うかもしれません。
はいはいはい。
迷うっていうのは、例えば残業代、時間外労働のですね、割増賃金率っていうちょっとマニアックなところ書く欄があるんですけども、
はいはいはい、
これを法律で 25% 以上支払ってくださいねっていうのがありまして、あと法定給与だったら 35% 以上とかあるんですけども、その法定の時間外労働と所定の時間外労働を記載する欄がありまして、まあ、そもそも法定の時間外労働と所定の時間外労働の違いがわからないっていう方も珍しくないんですよ。
はいはいはい、はい。
なのでその言葉の意味がもうそもそもわからないと、間違ってというか勘違いをして数字を書いてしまう可能性があります。はい、例えば先ほど 25% っていう数字を申し上げたんですけども、法定の時間外労働であれば、まあ、25% の割増が必要なんですけれども、所定っていうのは、例えばですね、1日7時間労働の会社があった場合、1日の法定労働時間って1日8時間までなんですけども、で8時間を超えたら 25% の割増なんですが、先ほどの例で所定が7時間で1時間残業しました。1日8時間、仕事をしましたっていう場合の、その7時間から8時間までの間の1時間は、所定外、労働時間、法定外じゃなくて所定外なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、所定外は1日8時間以内に収まってますので、割り増しをする必要がないんですよ、法的には。でも、時間がイコール 25% っていうふうにこう、思い込んでしまうと、
はい、
法定時間外も所定の時間外も全部25って書いちゃう方がいらっしゃるので、もちろん全部 25% 割り増し支払うっていう意思で意図があって書くんであればいいんですけれども、法律を知らないがために法定外の数字に合わせて所定外も書いてしまうと、もしかすると払いすぎてしまう可能性があります。
はいはいはい。でもね、その辺のところしっかり理解しておかないと、不必要なところを払っちゃう可能性もあるっていうところですよね。
ありますね。はい。
やっぱここのね、最初のね、契約で、まあお互いにね、ちゃんとそこちゃんと理解しておくって、やっぱすごく大事なところですよね。
そうですね。はい。
はい。ありがとう。ね。で、まあ多分そこからね、また繋がる部分でもあるんですけど、はい、次がまあ円満退職というところなんですけれども、はい、これも結構その、あれですかね、やっぱその最初の時に結構注意しとかないといけないところなんですかね。
まあ退職っていうのは一回雇い入れてからの話になりますので、まあ入社してすぐ辞めるっていう方も中にはいらっしゃるんですけども、まあ入社してすぐ辞めるケースは先ほどの労働条件が曖昧になってるケース、あるいは入社してみたら、あ、こんなはずじゃなかったっていうケースがやっぱり多いですね。で、その辞める、あるいは辞めていただくときに、不満を持った状態で辞めていただくと、例えば払わなければいけない賃金は当然払ってると思うんですけれども、例えば残業をしていました。あ、残業の時間帯に入っていました。でもそれはプライベートで会社に残っていましたっていうケースってあると思うんです。仕事はしていないけれども、なんとなく電車時間まで、地方だと特に、はいはい、都内だと電車の時刻ってあんまり気にせずに乗り降りするんですけど、
はい、
地方に行くと、まあ、15分に1本とか30分に1本とか、はいはい、もっと地方に行くと1時間に1本とかっていうのがあると思うんですが、その時間まで会社でちょっと時間調整というか、漫画読んでましたみたいなケースもあると思うんですが、じゃあその時間って労働時間ですかっていうと、労働時間じゃないはずなんですけども、 ただ会社にいたっていう事実はあるわけです。例えばパソコン見てたり、はいはい、ネットサーフィンしてたみたいなケースがあると思うんですけども、はい、で、それは本来労働時間ではないはずなんですが、でも会社にいた事実があると、パソコンのログは残ってるわけですよね。で、労働時間の管理がしっかりしていないと、会社にいた時間、いた時間が全部労働時間になってしまう可能性があります。そうすると、どういうことが起こるかというと、うん、その分の残業代、まあ、当然払ってないと思うんですよ。仕事してなかったんで。でも、本人としては会社に残っていたので、不満を持った状態で退職をすると、いや、プライベートで残ってた時間も会社に請求してやろうかなとか、うん、そういう気持ちになる可能性がありますので、そこは注意をして、なんでできるだけ円満に、円満にっていうのは、最後、退職の時に、もう、払うべき賃金は全部払ってるので、ちゃんとお互いに確認しましょうねっていうのもそうですし、うん、あとは、まあ、個人的におすすめなのは、送別会をしてあげるとかですかね。
はいはいはい。
これ私自身の経験なんですけれども、うん、私地方の電力会社に昔勤めてまして、うん、で、退職するときに、もう何回も送別会を開いていただいて、
はいはい。
最後は胴上げを、多分、宴会場で一回胴上げと、あと二次会に行って道路の真ん中でも、はい、胴上げしてもちょっと恥ずかしいというか怖かったんですけども、でもそうやってもらうと、
はい、
今、関東の方、東京に出てきて、
はい、
電力自由化になった時に、今でも当時の電力会社から電気を買ってるんですよ。買わせてもらってるんですよ。
うんうん、
まあ、それは感謝の気持ち、恩を感じてるので、まあ、そういったところでお返しじゃないですけれども、協力したいなと思って購入してるんですけれども、まあ、そういう気持ちになるわけで、円満に辞めるとですね。でも逆に円満じゃない形で不満、タラタラの状態で辞めてしまうと、なんとかして取り返そう。今まで散々こき使われたから、取り返そうみたいな気持ちが働くかもしれないので、
うん、
全く真逆の状態で辞めることになるんです。円満の場合と不満を持った場合は。
いやー、でも本当それ大事ですよね。はい、なんか、やっぱり辞め方ってね、なんか、ね、ネハさんいかがですか、その辺は。
いやー、すごくよくわかると言いますか、私もなんか身近に円満じゃなく辞めた人がやっぱりいて、やっぱ雇う側の知識ももちろん大事だし、雇われる側もやっぱそれなりに知識がないとダメなんだなって思ったんですよね。何がダメだったのかって、何が、ね、なんかこう文句を言うじゃないけど、会社に伝えるにしても何を伝えればいいのかがわからないとかになってきちゃって、円満じゃなく辞めるときって気力もなくなっちゃったりするとなんかもうどうしもういっかもうどうでもいいやみたいな気持ちになっちゃったりもするし、関係性がその後続かないっていうのが一番悲しいなとは思いました。せっかくなんか一緒に働いた仲間だったのに、なんか終わり方一つでもう縁がそこでなくなっちゃうなっていうのはちょっと寂しいなって思ったので、円満な辞め方ってすごく人生の中においても大事なのかなって今お話聞いていて思いました。
ねえ、そうですよね。本当にね。やっぱそこのね、どうね、最後をするって。まあ、これお互いですよね。社員さんの方もそうだし、経営者の方としてもね、なんかそこで。で、今ね、やっぱで、経営者さんから見ると、やっぱり結構あれですよね。その転職サイトとかになんか会社の悪口書かれたのとかもあるんですよね。
そうなんです。あ、そうです。そういうこともありまして、実際に、ありますね。私、時々仕事柄転職サイトも覗きに行くんですけれども、
はい、
結構書いてくれてますっていうか、まあもう会社名も載ってますし、あの会社ブラックですとか、いうことももう平気で書いてますので、
そうですよね。
そうすると次採用の時にそういうのを見て、多分採用、その会社に入社するかどうか、応募するかどうかを決めますので、やっぱり悪いイメージが、こう、垂れ流し状態になってしまいますね。
ですよね。あとはサービス残業みたいなのしてないかっていうのを、なんか弁護士さんがなんか請求するような弁護士さんも結構今あるっていうのをなんかお聞きしたんですけど。
そうですね。残業代っていうキーワードで検索をすると、多分ほとんどの場合は弁護士さんのサイトが出てくるんですよ。
うん、
で、その内容が未払いの賃金を請求します。あなたに代わって請求しますっていうような、そんなサイトなんですけれども、うん、まあもちろん本当に未払いで、働いてたのに払ってなかったら、まあ、もちろんダメなんですよ。払わなきゃいけないんですけども、
うん
うんうん、そうでないところも結構重箱の隅をつつくような、先ほどの電車の時間までちょっと待ってましたとか、明らかに労働時間じゃないのに、そういったところまで労働時間に入ってしまう可能性があるので、本当に要注意ですね。
ですよね。だからやっぱりね、経営者としてね、やっぱ人を雇っていくっていう時に、やっぱその辺の管理をやっぱちゃんとしっかりしていかないと、まあ、お互いに最終的にちょっと不幸になってくるっていうのがやっぱあるって感じですよね。
なんで一つ一つの書式とかも大事ですね。
うん、
退職願い、退職届を出していただいて、それをちゃんと受け取って、手続きをするっていうところもつながっていくんですけれども、お互いに、まあ、未払いがないことを確認した上でサインをするとかですね。
はいはい、はい。
あとは、まあ、退職した後に、ちょっとそういう会社の悪口を書かないようにとか、うんうん、まあ、お互いに、まあ、紳士的にですね、話し合った上でサインをするとか、うんそういった事務手続きに近いんですけども、うん、確認をするっていうのが必要だと思います。
なんかそこをちゃんとね、やっぱり残念ながら辞めるってなった時にね、でもどう辞めていかれるかって、やっぱりこれ、すごく結構最初の時からちゃんとね、考えておかないと、結構大変になりますよね。
実際は在職中のコミュニケーションとかで結構決まってきたりもするので、うん、退職の時だけじゃあ送別会やったから全部円満になるかって言ったらそうではないんですけども、
そうですね。
まあ、一例としてでも送別会っていうのは、自分の場合はちょっと響いたものでしたので、
う
ん、はい。
そうですね。はい。ありがとうございます。で、あとですね、最後、三つ目ですね。労働社会保険の手続きというところなんですけれども、はい、ここについてはいかがでしょうか。
はい。まあ、雇い出たときは、労働保険、労災保険と雇用保険のことなんですけれども、まあ、労災保険は必須です。一人でも雇い出たら、
うん。
で、雇用保険の場合も、週の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用の見込みがあれば加入しなきゃいけないとか、各々の社会保険も基準がありまして、その加入しなければいけない労働条件で雇い入れたときは必ず手続きが必要です。資格取得って言うんですけども、そういった手続きが必要です。
この手続きも、この辺もちゃんと分かってないとね、特に初めてね、人を雇うとかってなると、なかなかちょっとあまり分からないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。おそらく起業される方ですと、うん、まあ、よくある書店に行くと会社の作り方みたいな本に、大体社会保険の手続きのことも書かれてますので、そういったもので、確認もできますし、あとはまあ、今検索をすると、日本年金機構ですとか、労働基準監督署とかのサイトに飛んでいきますので、そこで必要書類が何なのかわかりますし。
でもね、その辺のね、なんか契約もね、万が一漏れたりとかすると、後で結構大きなリスクになる可能性もあるんですよね。
そうですね。特に社会保険、年金の絡みですかね。まあ、実際に私のお客さんではないんですけど、前に調べたときに、例えば50代以上の中東の社員の方を雇い入れて、まあ年齢は本当は関係ないんですけども、特に50代くらいの方を雇い入れて、社保の加入をしていない、厚生年金の加入をしていないと、本来は加入しなければいけないのに、加入してなかった。もっと最悪なのは、保険料だけは給与から控除しているのに、手続きをしてなかったっていう事例もなんかあるようですので、で、そうなってくると、保険料は天引きされてるのに、将来その分の年金もらえないじゃないかっていう話になっちゃうわけですね。手続き忘れると。そうすると、例えば50代の方が、まあ一般的には65歳から何も繰り上げとか繰り下げをしなければ、65歳からもらい始めますので、もらうときになったら、あれ少ないなっていう話になるはずなんです。で、なんで少なかったかっていうと、会社が手続きをしていなかった。でも給与明細にはちゃんと保険料控除された証拠が残っているとなると、じゃあ誰に請求するの？日本年金機構から年金を振り込まれないっていうか、その分、その期間分のは振り込まれないですから、会社にじゃあ請求しようかと。で、年金っていうのは基本生きてるうちずっともらえますので、じゃあ自分が亡くなるまでその会社に請求し続ける、振り込みしてくださいねっていう話になると、ものすごい金額になってしまいますので、
うん、
なので、加入義務があるものはしっかり加入手続きをするっていうのが大事です。これ保険と名の付くものは本当そう、すべてそうです。
いやー、本当ね、その辺もうっかり忘れてましたではちょっと済まないレベルになりますよね。
そうですね。まあ、どこかで気づくと思うんですけど、うん、そんなに長くなるわけ、
まあそうですね。
そう思うんですが、お互いにこう、うっかり、明細もあんまり従業員の方があまり問題してないとか、年金定期便っていうのが年に一回来る、誕生日の月に届くんですけれども、それをしっかり見れば、あれおかしいなって、まあ、労働者側の方も気づくとは思うんですが、まあそんなにちゃんと見ないで、ポイッと、まあ捨ててしまったりすると、うん、いつまで経ってもお互いに気づかないとか、
うん、
そんな話もあり得ると思います。
いや、その辺のね、ところをやっぱりしっかりしておかないとね、後々ね、手続き漏れてね、後でね、お互いちょっと不幸な話になっちゃうっていうのがね、やっぱりありますから。
手続きは本当大事ですね。
うんうん、
法的なものは、必要なことは全て手続きをすると。で、もし、 分からなければもう本当にその専門家にご相談していただいた方がいいと思います。
そうですね。そういう手続きとかに関しては、その山岡さんのような、その社労士さんとかに聞くといいんでしょうか？
そうですね。労働社会保険に関しては、社会保険労務士が、まあ、専門家と言われていますので、社会保険労務士がいいですね。
うん。ですね。なんかそういったね、方にね、お尋ねいただけたらなと思いますけれども。はい。で、今日ね、なんかありがとうございますね。この、社員雇うときの3つのポイントというところで、ちょっとお話していただきましたけれども、ネハさん、どうでしょう？ここまで聞いて、はい。いかがだったでしょうか？
そうですね。ありがとうございます。私もなんか今の会社に入ってから、まあ、総務っていうくくりの中で、社員さんの給与を算出したりとか、あとはその分からない、私も一雇われの身なんですけど、やっぱその給与の仕組みとか、どうしてこれがこうなってるのかって分からない部分とかって、上司に聞けば必ず答えてくれるっていうのが、ちゃんと組織の中に出来上がってるので、社員さんが分からないことを上の人がこう、ちゃんと答えられる仕組みっていうところも、信頼につながっていくのかなって改めて思ったので、お互い分からないまま過ごしちゃうっていうのが、一番なんか良くないのかなって、ちょっと怖いなっていうのを改めて思って知ることができました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイシさん、なかなかね、ちょっと、どうしてもね、本業の自分のお仕事のね、売り上げ伸ばすとかね、なんかそっちの方に、どうしても力がみんないっちゃうことが多いと思うんですけれども、まあ、この辺の、まあ、バックヤード業務というかね、後ろのお仕事もちゃんと理解しておかないと、逆に後で大きなリスクになる可能性ありますし、ね、ここを逆にね、ちゃんと押さえておくと、どう人を雇っていけばいいかとかっていうのも、ちゃんと理解できるようになってきますよね。
そうですね。
うん、ねなんでね、だから今後ね、人をね、雇って、ね、やっぱ事業拡大していくっていう方は、じゃもうしっかりとね、逆にこの人事労務のところしっかり勉強されてね、ポイントを抑えれば、逆に安心してね、人を雇ってね、事業も拡大ということもできるかと思うのでね、ぜひ今日のお話ね、参考にされたらなと思います。はい。で、まあ、もしね、まあ、そういった人事労務のこと、山岡先生にね、ご相談したいという場合は、どのようにご連絡すればよろしいでしょうか？
そうですね。弊社の屋号がヒューマントレジャーサポートオフィスと言いまして、東京都文京区にありますので、ヒューマントレジャーサポートオフィス山岡で検索していただくと、すぐにそのサイトが立ち上がると思います。
はい、ありがとうございます。ぜひね、ご相談等ね、ありましたら、ぜひ山岡先生にね、ご相談いただけたらなと思います。はい、それではね、今日は素晴らしいお話、ありがとうございました。また今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。